こんにちは、堀川です。
こんにちは、松崎です。
はい、お久しぶりです、松崎さん。
はい、お久しぶりです、堀川さん。何今の？
え、なんですか？いや、一応ほらね、ここってさざ波放送局じゃないですか。
ああ、まあ、一応ね。
でもね、ほら、レイフェルちゃんからお借りしてきたこの黄色いランドセル。
え、ランドセルな、これ。
ランドセル型、ネットラジオ局開局キット。
おう。聞いたことあるな。
なんかね。
なんか聞いたことあるな。
どっかのハイテンションの人たちね。
めっちゃなんか、木村なんだなみたいな。
みたいなね。うん、まあまあ、それは置いといて。
はい。
とりあえずですね、だいたい月1か、2月に1回か、
うん、
なんか話的にこう、区切りがついたか、
うん、
何らかのタイミングで、
うん、
記憶にございませんを挟もうぜっていう。
ああ、月1ってヒント高くない？
月1は高すぎた。2ヶ月かな？
まあ、早くて2ヶ月に1回ぐらいじゃん。
ぐらいの感じで、まあ、とりあえず記憶にございませんもやっておこう。
ああ。
うん。リスナーポカーンですよ。
ポカーンです
。なんだこいつらはですよ
。誰？みたいな。
まあ、僕に関しては、ほら、天の声だったり、プロデューサーの堀川さんだったりっていうので、ちょろちょろ出てるんですけど、
はいはい、
もう君に至ってはね。
多分なんか後ろでガヤの声を使われた記憶はあるんやけど。
一回だけね。
うん、
第1話で、なんだっけ、またカレーかよ。
多分そんな感じ
で。もう一言だけ。だけで、うん、まあ、一応出演者ですよ、あなたも。
エキストラよ。
モブとも言いますけど
ね。せいぜいその程度だよな。
はい。で、このモブの我々が、
はい。
何をするのかっていう話ですよ。
何するんですか？
ね。もともと、この南国さざ波放送局っていう番組ですね。
はい。
僕たち、二人がやっておりました。いや、二人と一台がやっておりました。
はい。
記憶にございませんっていう番組の、実は後継機なんですね。
まあそうです
ね。ある意味で記憶にございません2という。
うん、
うん。なのに記憶にございませんメンバーは一人も出ていない2という。
それは2ではないな。
ポジションとしては2です。
だってタイトルも違うしね。
ほら、あれやん。作品が変わると主人公ガラッと変わるみたいな。
うん、もう、ナンバリングすらされてない。
ガンダムみたいなもんやって。
あれは一応ついてませんかガンダムって。
いや、ほら、シードとか、ゼータとか、全部ちゃうやん、キャラが。
う
ん。あんな感じ。
でもガンダム出てくるやん。
あー、うん。
うん。一貫してガンダムは出てくるやん。
まあまあ。
やろ？
うん。
シリーズってことは一貫して何かを、が繋がってないと、ね。
僕という人間が、定期的に出ますけど。
うっす。
もうそういう意味では、ノイズフィルターも、かわいなぎさーこのお星さんも、DY のパラベライズビートも、僕が出た番組は全部記憶にございませんっていう。
最悪やな。
系譜になるという感じですけどもね。
はい、勝手にトリビュートして、勝手に系譜に組み込むみたいな。
ね、はい、夢は大きく、はい、堀川プロデュースっていう話で。はい、
出ただけ、
まあ、とにかく、そうやって堀川プロデュースで始まった南国さざ波放送局ですから、
はい、
たまには出たい。
ね、お前の願望
喋りたい。
別に普通に出るとかダメな。
なんか空気感が違う、あそこ。
まあ。そうなんですかね。
やりづらい、あそこ。
僕、実際聞いてないんで。
でしょうね、うん、でしょうね。うん、記憶にございません。それは聞いてなかったからね。
そうだね。
それは当然分かってる。
うん、うん。
まあ、とにかく今回は、そんな感じで、喋りたいっていうだけで、喋ります。
あ、はい。
はい。というわけで始めましょう。
はい。
3人やれば、うどんの知恵、世界の疑問を一見解決、もやもや解消型番組、記憶にございませんありました記憶にございませんですけども、
はい、あ、言えた。
まあまあそれは僕もね、いつもここでつまずいてる僕じゃないですよね。
え、なんか番組終わってからやっと言えた気がする。
男子ミカワズンバ活目してみろって言うやないです
か。惜しかった今若干なんか怪しかったな。
はい、というわけで皆様、はい、お久しぶりです、堀川ですよ。
お久しぶりです、松崎ですよ。
初めて聞く方に、記憶にございませんとじゃあ一体どういう番組なのかっていうのを説明しておかなきゃいけないんじゃないかなと。
まあ、そうですね。ね、うん、
世に溢れる様々な疑問を募集します。で、まずね。
うん、はい。
で、いろんな疑問が集まります、ここに。うん、なんだろう。不思議だな。
うん。
ね。それをインターネットを使って調べる。
うん。
番組です、う
ん。あんまりタイトルコールから何も詳しく聞いてないよね。タイトルコールと言ってること変わらないね。
そうだね。一応、うん、まとめてね。
うん。
まとめて、そういうことです。
はい。
はい。というわけで、ツイッターでですね。
はい。
まあ、番組がもう停止してからかれこれ半年近く、停止期間にもかかわらずですね、
はい、
ツイッターで、記憶にございませんが復活しますと言うとですね、大量の疑問が。
おー、ほうほうほう。
大量の疑問が。
マジで、
はい、飛んできまして、さすがですね、
あの番組すごかったんやな。
すごかったですね。だってさざ波放送局で何か送ってくださいって言っても来ませんよこんなに
あれやな、終わってから何かその価値を評価されたみたいな、死後評価された芸術家みたいな、
いまだにアクセス数うちの番組さざ波は抜けてませんからね。
マジで、
マジです、まだ強いです、うちのまだ僕たちがこうって言ってられます。
それさざ波頑張らんとあかんもんや。
はい、1問目、
はい、
ノイズフィルターのフィルちゃんから、
はい、
はい、ピノを食べながらお便りですと、最近何度かピノを食べているのですが星形とかが全く出ません。何箱買えば出てきますか。
ピノってあのアイスの、
アイスのピノですね。
ああ、俺ハート型見たことあるわ。
あ、でも俺も星とかあるよ。ハート型ってで、ね、あの袋型に入ってるで20個とか入ってるやつあるよ、
うん、
あれとか買うと 2,3 個入ってるよ。
あ、そうなの。
結構入ってる。
あ、 俺は6個入りの方で確か入ってたけどな。
あ、普通に、
うん、確かチョコミントかなんかの買った時に入って
た。バリエーションはでもいっぱいありそうやね。
どんな、いっぱいあるんあれ。
いやいや、そういうの僕に聞かない。むしろあなたがネットで調べて、あなたが解決するのがこの番組ですから。
はい、わかります。
何年やってるんですか。
2年。
かれこれ100回やりましたけど。
はい、ね、
お願いします。
はい、じゃあ、ピノ。何、星型、
星型ですね、とりあえずね。
ピノ星ぐらいで検索してみましょうか。
はい。
なんか、あ、結構そういうページがありますね。
まあまあ、有名な話です
ね。
まあ、要は確率ですよ。何箱買えば出てくるのか。
うん。
確率的に一箱あた、何箱あたりに入ってるのかみたいなのがあれば。
ああ、このピノの一般的形態と特殊ピノの出現率及び考察っていうページがありますけど。
はい。
なんかすげえ真面目っぽいけど、多分不真面目ですよ、これ。
あ、そうですか。はい、読んでみましょうか。
は
い、
はじめに。あ、長いな、これ。
あ、じゃあもう、ざっと答えだけ。
毎年、各年の出現率。
はい。
2004年。この頃がハートピノ。ハート型のピノの頃ですね。
はい。
が、合計が、562個中5個。
少な。
これ多分あれやな。ピノ1箱じゃなくて、ピノ1個1個の個数だろうね、多分ね。
あ、じゃあかける6したら1箱の出現率か。ってことは、
出現率この時 0.89%。
だいたい 4-5%。
低い。
低いね。
低いね。
え、じゃあ何箱？ 4-5% ってことは20箱
ぐらいやね。
20箱で出るか出ないか。
へえ。よくね、2005年、この年は星ピノが、
はい、
164分の4、2.4%。あ、これ、高いね。
あれ？ 4 箱に1つぐらい出てくれなかったね。
もう、2006年が星ピノ、うん、これが218分の4、1.83%。
うーん、まあまあでもこの辺か、2% 前後。
で、2007年星ピノが234分の3、
1.28%。
まあ合計、4年の合計が大、1178分の16で 1.36%。
1.5% ぐらいか。
178個
食ってすごいな。それぐらいの数食ったな。
すごいな。
毎年毎年でな。
で、でもあれなんやな。ハートピノって、じゃあ最後、2004年ってこと？
以降出てないの？
みたいよね。これの人を見るに、まあ2007年以降にまたハートピノがあったんかもしれんけど、俺食ったんその名前やったっけ？
なんかでも最近食った。ああ、でもどうやろう。最近年のねこう進み方が早いっていうかで、1年が短い。
ああ、俺も普段アイス食わんけん、もう最後にピノ食った。ほんまにいつかわからん、うん。
ぶっちゃけ何年も前かもしれない。
その中で出たのもいつかもわからんからな。
というわけで、4年間の、計測の結果、出現率、個数あたり、何ですか、1.5% ぐらい。
そうだね。
多く見積もって。ですね、うん。はい。以上です。
以上です。
はい、次の質問。ダーさんから。
ほう。
思春期人魚ちゃんがいるので気を使うわ。いません。
いません。
はい、さて、堀川さん。人型に羽がつくなら、どこら辺が燃えますか？
その燃えるは炎が燃えるの
方。燃えるの方じゃないですか。
熱い方の。
ひらがなです。
熱い方か。
熱い方
か。熱い方やったらそら背中に6枚やろ。
背中に6枚だ。二人で片羽ずつとかな。
あー。それなんか若干ラブロマン
入った。右腕だけ。
あー。
武器。あ、武器剣を。
あったや、右腕羽になってる人いたじゃない。
なんかあったっけ。
トライガン。
あー、トライガン。トライガンを分かる人いるのかな。
バッシュさん、そうやないですか。
おっさん多いから大丈夫、おっさん多いから。
ああ、大丈夫。あれ、右で羽やない。
羽、いっぱい、羽いっぱい。
覚醒した。うん、でも、あれで言ったら、あれやな、目とか、あの辺羽になったりもするね。
おー。でもね、松崎さん、多分ね、燃える方です。
あの、草木が燃ゆるの
方ですね。燃ゆるの方ですね。燃ゆるだったら
燃ゆるだ、 ったら意外と頭とかあるよね。あ、でもあれはアクセサリーか、どっちか言うたら。
頭とか、あと耳とかね、が派手なパターンね。
最近はでもあれやな、モンスター娘流行ってんじゃん。
まあまあ、よく
わかる。だけあれでハーピーとかになったら、腕がそのものが羽っていう、うん。
あ、もう単純に腕がそのまま羽。
うん。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。ね、結構最近受けてるんじゃない。
でも単純にやっぱエロいなって思うのは腰やろ。
腰羽。
腰羽、モリガン、リリス、あの
あ
たり。
あ、
ま
あ。
単純にエロそうっていう。ちっちゃい羽な。
最近さ、あの、まあ、若干話変わってしまうんですけど、うん、東京グールっていう漫画知りません？
あ、なんか見たことあります。
あれが、うん、まあ、言うたら人型で、なんか、甲殻っていうなんか特殊な触手が生えるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、その触手が腰から生えるんですよ。
うんうん。
腰からムカデみたいなとか、むた羽みたいな
のが
生えて
る。いろんなのが生えて
る。そのイメージが先行して、東京グルしか出てこないんですよ、腰から言われたら。
腰から跳ねて
る。そうそうそう。グールかー、みたいな。
尻尾的なポイントなのね、それはね。
まあ、近いのは尻尾の方が近いかな、東京グルで言うたら。
まあまあ、うん、あの、くびれのあたりです。くびれのちょっと。そうそうそう。そうやな。
うん。でも、腰から跳ねって作品キャラクターでなんかいる？あんまり、モリ、それこそモリが。
モリがリリス。まあでも多いっちゃ多いんちゃう。まあでもそれ以外見たことないかもしれない。
あんまり腰跳ねって見たことないような気がするんやけど。
まあ人体の構造上、跳ねって腰に生えてるのが一番支えれてええような気がする。
うん。なんか、ロボ系は、なんか、ある気がする。腰跳ね。
ああ、まあまあ腰ブースター系。腰ウィング。腰ウィングは、重心的にな。
ね、重心的にな。アクセサリーとかやったら足首みたいにちっちゃい跳ねとかは見るからな、うん。あ、カードキャプター桜ってあれ足に跳ね生やしてなかった？
ああ、羽の靴みたいな。
なんかやってなった気はする。
足首あるな。
あ、確かにあれは可愛かった気がする。
足首可愛いかもしれない。うん。
うん、
あと、お腹。
前？前？
お腹？
邪魔なだけやな。
飛行形態としては理想すぎるけどな。
胸？
ウルトラマンスタイルで飛ぶには理想的すぎる位置や
ね。
主力はあの位置やね。本体下の中心部。
うん、うん。
主翼の位置としては、
うん。燃えるんすよね。
俺は燃えるけどね。その形状で飛ばれるのね。うわ、かっちょいいってなって。
だから熱い方の燃えだろ。
もうでもこんなとこじゃん。
こんなとこかな。
鼻とか。
特に、あの、羽の生える位置で燃えよるかどうかがわからないね。
耳から生えてるパターンやけど、
うん、
耳毛のように中から生えてるっていう。
ん？
ん？で、それがちょっと恥ずかしくて恥ずかしいってなってる。燃えへん。
イメージがわからない。
なんかの弾みに耳からバッて羽が出てまうねんけど、耳からこう綺麗な感じじゃなくて、耳の穴からドバッて鼻、耳毛みたいに出てくるから恥ずかしいってなって隠す感じ。
いや、ごめん、ギャグ
隠すのも込みで。
ギャグにしかならない。
照れてる。はい、後半でーす。
はい。
次のメールというか後半でーす。
はい、後半です。
もう時間見てなさすぎた。ノイズフィルターの中野さんから。
はい。
まあ、というよりか、南国さざ波放送局の中野さんから。
はい。
はい、来ました。なんで俺の人気は出ないんや。俺、メインやろ。俺、突っ張ってきたやろ。なんでノイズフィルター内の人気は他のメンバーに集まるんや。俺のファンどこや、ふざけんな。
だそうです。愚痴？
まあ、要するに、うん、ノイズフィルター内の人気が他のメンバーに回っているように見えると。
うん、
俺のファンはどこにおんねん。というわけで、はい、中野さんのファンを探します。
あ、検索で？
はい、もちろん、
うん。
私たちの番組はインターネットを駆使して、情報を集める番組ですから。
そうですね。はい、じゃあ、とりあえず、Google 先生に中野ファン。
はい、中野さんのファンを探しましょう。
あ、中野ファン募集っていうページありますね。
おー、はい。
中野区都市観光サイト、まるっと中野。中野区ですね。
一文字違い。一
文字。せやん。
ただ、
中野区ではなく、中野区ですね。
ファン。
はい。
そこはなんか人数的なの？
これは普通にまるっと中野観光サイトかな？こっちは、あ、中野ファンクラブってのありますね。
ああ、いいんじゃないですか？
うん。これが、
それはまた別で。
これは、リビコミュっていうソーシャルサイトかな、はい、の、
うん、
中野区のファンのコミュサークルですね。
なるほど。
はい。
ちなみにこのファンサークルは何人いらっしゃるんでしょうか？
306人。
なるほど。つまり、中野さん、リビコミュに306人あなたのファンがいます。
中野くんのファンがいます。
中野くんのファンがいます。はい。
はい。
次のメールです。ダーさんから。
はい。
川を自転車で走るにはどうしたらいいですか？水面を走り抜けたいです。
ほう。
先生、これは僕も走り抜けたいです。
まあ、割と男の子なら一
人。まあまあまあまあね。なんとなくチャリでね、結構な速度出てるときね、うん、これ飛べるんちゃうみたいなね。近いよね。このままあの横の水面のとこシャーって行ったら、バーって走って向こうまで実は行けるんちゃうみたいな
ね。行けるわけがないんやけどね、
大概ね。大概行ったわうわ、引くぐらい血出てるっていうね。
まあ、とりあえず、水面自転車走行ぐらいで、Google先生に聞いてみましょうか。
はい、はい、お願いしますよ。あるでしょ、さすがに。
お、水面もスイスイ、市民発明の水陸両用自転車。
お、それや。
なんだこれ。
それそれ。もうこういうのに頼ろう。
あ、これはあれですね、なんか中国の、
はい。
またリーさんが、
はい。
水陸両用車を完成させたらしいですね。
あ、でも、浮いてるね。これ何？
車体の人が。もう普通の自転車の下に、ウォーターサーバーの空ボトルを8本取り付けて浮力を得ることに成功したそうです。
なんかそれ、ハワイの海とかの映像で見たことあるぞ。
これさ、
はい。
あの、パッと見、あの、補助輪的な感じでさ、
うん。
やっけ、やつ、ウォーターサーバーのボトルが付いてるんですけど、
はい。
推進力ってどこか、水上の推進力ってどこから得られるんですかね、これ。
タイヤじゃないですか？
進むの？
まあ、なんか、フィンぐらいついてるでしょ、さすがに。
でも、それ、陸上走るとき邪魔じゃないの？
なんだからタイヤの横についてれば。
横に？
そうそうそうそう。これだから陸上見てると多分タイヤは全部、その下に、なんていう、接地面をもうちょっと下にあるんじゃないですか？
あるんですかね、これね。
わかんない。なんか見た感じ、完全に下にあるように見えますけど。
ついてる気がしないんだよね。
まあ、陸上に上がったら、のけるのかもしれないね。
せやね。ちなみに、これ、開発にかけた費用が、2万元、はい、約28万円。
高っ！
意外と。
いやいやいやいやいや。
意外とかけましたね。
ウォーターサーバーの空ボトル8本でしょ？
あの、ここまでにたどり着くまでに、
いろいろやったの、ね、
試行錯誤したんでしょうね。
やってみたり、あの、いろんな。ものを使ってみたら、28万円。
これ2代目って書いて、まあまあまあまあまあまあ。いいんじゃないですか。
まあ28万で、この自転車をじゃあ作れば、特に問題なく走れるという。
じゃないかな。多分。
違う。
違いますか？
違う。なんかもうちょっと探して。
もう。
俺のイメージしてるのと違う、これ。
もうちょっととか。
これしかもハワイの海でいたからよく見るっちゅうね。あるしもっと車輪がフロートになってるもっと理想的なのがあるし。
そんなこと言われても
。で、要は自転車の速度的に水を走るの、水の上走れるのって何キロって話よ。
そんなこと言われてもね。
はい。なんかないんすか？なんかこう。要は、ビシャッ、ブサーシャーっていう状態ですよ。音だけで申し訳ないんですけど。
自動車ならありますね、これ。
船的な、ジェットボートみたいな。
いや、あの、高速で突っ込めば自動車も水面を走れる的な映像がありますね。
うんうんうん。
あ、ハイドロプレーニング現象を利用して。
うん。
ああ、タイヤ、特殊なタイヤを履いた車で、水の上を疾走すると、
うん。ハイドロプレーニング現象ってあれよ。道路上の水溜まりを車がこう、上シャーって通ると
高速で通過した時に。
通過したら浮いてまうからスリップして危ねえよ。やろ？
そうそうそうそう。あの現象を。
自転車の講習で、自動車の講習でよく聞く。
うん、そうそうそう。うん、あれを恋に起こして、
逆に利用して、水面を走ろうと。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。なんかできそうやね。
もう、実際、305メートル走行した動画があるみたいですね、これ。
305メートルを走行したってことは305メートルぐらいが限界ってことか。
もう一応これが世界記録だそうですね。
あチャリはチャリはチャリは
チャリ
チャリだと何キロ
チャリ
チャリではできんのバイクは
バイク一応、そもそもなんか、ハイドロプレーニング現象これを起こすために結構タイヤの幅がいるみたいなんでね。
おー。
ある程度。
チャリになるとより速くないというかね。
やし、自転車がタイヤが細いから。
うん。ああ、そうか。現象として起こしにくい、うん。
ハイドロプレーニング現象を起こしにくいと思うんだよね。
え、なんかそういう計算式的なんとかなんかないですかそういうの。調べたみたいな。
ああ、なんか一応ありますね。
はい。
車よりもタイヤが細いバイク。
うん。
でも一応、なんか時速130キロなら90メートル進めるそうです。
130キロ？
うん。 もうこの原理を人間に当てはめるんだったら陸上で130キロ以上加速していけばなんか、
人間でもできる。要は右足が沈む前に。
まあ、まあ、バイクでタイヤとか、自転車やったらね、タイヤ細いから、150バーあれば、
うん、まあいけるんじゃなかろうかという。
可能性が出てくるんじゃないですかね。
150キロ。
うん。
まあとりあえず自転車で頑張って、150キロの速度を出せるようにするか、うん、28万円かけて、フロート付きのチャリで、結構行くかどっちかってことだよね。
はい。
はい。
ちなみに今、はい、自転車の世界最高時速。
ああ、気になりますね。
が、はい、どうやらオランダの学生チームが出した 133.78 キロを、うん、だそうなんで、
惜しい。
もし150キロ出して、水面走れたら世界記録ですね。
そうか。自転車の世界記録になりますね。でも惜しい、いけそう。
まあもうちょい、
すごくいけそう。
すげえ頑張ればいける。
夢のある話だったね。じゃあ、ダーさん、これ、いけそうなんで頑張ってみてください。
頑張ってください。
はい。じゃあ次のメールです。
はい。
ダーさんから。
あれ、
台風大雨の時、ちょっと田んぼ見てくるわっていうじいちゃんの死亡フラグをへし折るにはどうしたらいいですか？
前年のうちに田んぼを売り払っておく。
うん、最適解。はい、
次ダメ、ダメ、ダメ、今ダメ。
ダーさんでーす。プリンと焼きプリンの違いをトンチで教えてください。
トンチ？
うん。一級的な。
もう僕を見ないでください。
プリンと焼きプリンでしょ？
はい。
これ焼きがついてますよね。この辺をキーワードに。はい。
あれっすよ。
はい。
恋をしたことあるかないかです。
ほうほうほう。うん、つまり？
焼き餅焼いたことがあるから。
お前声が震えてる。声がプロプロプロプロしてるの自信なかった。
急に言われても無理だよ。
面白かったから、俺が面白かったからよし
とさ。ああ、そう。
ちなみに、プリンと焼きプリンの違いっていうのは、あれでしょ？焼いたか蒸したかでしょ？
まあ、そうなんですかね。一応調べてみましょうか。
まあまあ一応調べる番組です。
あ、なんかね、はい、いつもの知恵袋さんにありますね。
ありがとうございます、知恵袋さんね。
あ、ベストアンサー。
はい。
もともと、プリン。
はい。
プディング。
プディングね、
はい。お湯を張った天板に乗せて、オーブンで焼く料理です。
お湯を張った天板に乗せてオーブンってことは、まあ、水がこう湯気になって蒸されちゃうよ的なこと？
なのかな？
オーブンで焼く。ほんほんほん。
日本では甘い味のデザートとしてのプリンだけはプリンと思われていますと。
はい。
うん。そして日本のプリンには焼いて固めるのではなく、ゼラチンで固めるタイプのものがあります。
うん、まあ、プッチンプリンとかね。
はいはいはいはい、はい、うん。あれらはみんなゼラチンで固めたものですと。
うん、そうだね。
このゼラチンで固めたプリンと区別するために、本来のプリンを焼きプリンと表現するようになっています。
あ、
元々が焼きプリンなの？
あ、じゃあ、今の日本で言われてる焼きプリンは、元々のプリンなの？オーブンで。
あれが本来のプディングで。
ほうほうほうほう。ゼラチンで固めたやつは、プリン。
プリン？プリン？
特別するために焼きプリンなんやけん。奴らはプリンでいいじゃん。むしろ奴らがプリンを継承した。
昔の、商品開発部が本来のプリンを商品化できなかったから。
うん、あー、え？
プリンをなんか、量産して商品化したかったんやけど、
うん、
焼くっていう工程が無理やったから、
うん、
ゼラチンで固めてしまったものをプリンとして出した。最初に。
まあそうやな。
その後、焼きプリンができるようになったんやけど、本来のプリンができるようになったんやけど、
うん、あるもんな、カップで焼きプ
リン。うん、そうそうそう、うん。でも、今までと違うから、これは焼きプリンとして売ろうか。ってなっちゃったのかな。
そういうことか。逆に焼きの方を重点的に置いてしまった。
そうそう。後から出してしまったから、前のと区別するために焼きプリンとして出したってことになるんだね。今。
へえ。あ、じゃあ焼きプリンっていうのはプリンなんや。本来的
には。本来的にはそっちの方が正しいんだ。
え、じゃあプリンは？今のプリンはプリンでいいの？
ああ、
大丈夫。
ウィキペディアさんちょっと見てみようか。
はい。
あ、カスタードプディングってあるね。
あ、まあまあ。
これだかな？これかな？あ、これじゃね？
はい。
ケミカルプリン。
ケミカルプリン。ああ、でもまあ、納得。
せやな。
あ、
ケミカルやな。
つまり、プッチンプリンはケミカルプリン。
わ、一気に体に悪そうな気がした。
それは恨んだ。それはプリンだわ。
それはプリンだ。
それはプリンだ。
ああ、それはプリンとしか言えんわ。
言えない。はい、エンディングでーす。
はい。
セミの声もね、 だんだんこう日暮らしの声に変わってくるっていうね。
これ聞こえてるんですかね、入っちゃってるんですかね。
この収録時間が意外と長いぞっていう。
この時期なのに空が割と暗くなってきた。
おほんまや、あやばい、さっさと撮ろう。
うん、
はい、エンディングです。
はい、エンディングです、
ね、このようにね、記憶にございませんは、意外と時間がかかる番組だぞ。
しかも仕事明けやから、明けすぐぐらいやから、
うんですね、もう今日しか撮る時間なかったので。
割としんどい。
ああ、
そうっていうね。
なぜ2週間まるまる僕遊んだので、も
う、おお、
はい、さざ波の編集とか、
はい、
収録とかも一切無視して、
はい、
2週間ずっと遊んだので、
あ、そうな
の、ゲームすると
か。あ、そうなんですか、
はい、遊びたかったんです、
はい、
のでもう英気を養いましたんで、とりあえずこの記憶にございませんから始めまして、
お
ね、またまたこうさざ波放送局をね、世界一の番組にするために頑張っていこうかなと、はい、僕が、
あなたが、
はい、
あなたが、
はい、僕です、僕がプロデュースしてるんですか。
まあそうですね。
中野くんが何を喋ろうが僕の編集で消しますし、
はい、
アシャミンがどんなに頑張ろうが僕の編集で消しますし、
はい、消す以外全部
足すのは無理かな。技術的な問題で足すっていうのは難しいな。ごめんな、消すしかできない。
消すしかできない。
確かにそう言われるメロは消すしかできない。ダメなところを消すことによって面白いとこだけを残すっていうのしか
ない。あれやな、言い方にとってすごい、あれやな。お前嫌なやつやな。お前消すしかできねえやつ
って。かっこいいじゃないですか、消すしかできない男。俺には何もかも消すことしかできない、生み出すことはできないんだ、クソ。
ああ、そうやな、
悩んでますよきっと。
悩んでるんですか。
12巻ぐらいで新しい能力が目覚めますよ。消したものを復活できる能力みたいな。
強
っ。いいんだよそんなのは。
はい、
で南国さぞ波ですけども、まあ、今後の展開としてね、一応ね、記憶にございません、こうやって挟んでいこうと思ってるんで、まあ、さざ波のこれまでのおさらいとか、今後の展開とか、うん、なんかそういうのはちょっと話しておこうかなと思って。はい、これまでのおさらいです、松崎君、どうぞ。
よし、漂流した。
はい、そうです、漂流しました。ね、豪華客船リプリーナが、
はい、
みんなを乗せて漂流しまして、
はい、
スクリュートラップということで動けなくなっちゃって、ね、で漂流した結果、
はい、
人魚の住む島、無人島に到着しました。
へえ。
で、SOSO、そっから送りますみたいな。レイフェルちゃんの持ってるネットラジオ局開局ヒットを使って、
はい、やっぱ聞き覚えあるよね。
聞き覚えがあるのはいいんだよ。
あ
を使って、世界へ SOS を飛ばそうと。
ね、
というわけで、面白い SOS を飛ばしたいんですけど、
はい、
企画が今のところ3つできてます。そうだね、知らないもんね。
知らないからね。
中野くんの、
うん、
さざ波ガチャっていうガチャアプリケーションを作ります。
ガチャ？
はい。
何が出てくるんですか？
音声ガチャっていう。僕たちの、ちょっと、トークとかの間の口癖とか、
お
う
お
う、アシャミンの可愛いボイスとか、
おうおう、
レフェルちゃんのツッコミとか、
おうおう、
中野くんの読む表意芸とかが入ってるガチャです。
おうおう、
あなたのもありますからね。
嘘？
あなた一応笑い声っていうオーダーがあるので。
嘘？
あなたの特徴お笑い声なんで、あなた、そうそう、それです、それです。
お
う
お
う、それを使います。
お
う
おう、
はい、
誰得？
まあ、リスン、ファン層には受けるんじゃないか。
アシャミンボイス以外全部外れ。
もちろん、アシャミンを狙って、みんな僕たちの、
あ、
堀川の一発芸、面白くないやつとか、松崎くんのただただ笑ってる音声とかを、延々こう聞き続けるっていう。
俺悪くないのに、なんか僕わからん、恨まれる感じやん、それ。
あった、松崎か笑い声何パターンあんねん
何パターン作んねん。
そうそう、そんな感じのガチャアプリ作成。で、アシャミンの方の、
うん、
アイドルプロジェクト。アシャミンをアイドルにしよう。
へぇー。
ネットラジオアイドルにしよう。
へぇー、うん。売り出すんですか？
売り出しますね。これはリアルに売りますね。
おー、
うん、アシャミンに、例えば番組タイトルを喋ってもらいたい番組とか、アシャミンにメールの呼び込みをしてもらいたいとか、アシャミン以外にもメンバー揃えれば、この人に、うちの番組タイトルを言ってもらえませんかみたいなのを、オーダーを受けてお仕事としてやるっていうの。
ああ、お金をもらって。
そうそうそうそう。おっさん二人でやってるラジオが、女の子にこう呼び込みの声とか使いたいなー、でも知り合いの女の子とかこういうのやってくれんしなーって時に、格安でお受けしますよっていう、アマチュア声優みたいなことですよ。
ああ。
っていうグループ。
確かにアシャミンの声が売れる声ではあると思う。
そうそう。で、なんかパターンがね、バリエーションを受けば、うん、あ、俺この人がいいなーみたいなのとかで、ちょっと人気出たりしたら、面白いかなと。
まあ、
ネットラジオを応援するっていう意味でも面白そうだなと思って、まあ、アイドル企画。二つ目。
うん、
で、三つ目が、レイフェルちゃんの、知識増える。
なんで今あなた片言になったんですか。
だってレイフェルちゃんにコーナータイトル決めさせたらこうなったんだもん。
レイフェルちゃんの知識増える。
そうそう。レイフェルの知識増える。
片言じゃないですか、完全に。あ、絶対日本人じゃないですよ。
わかんないです。
多分フィリピンがあのあたりですよな。
コーナーコンセプトを伝えて、それをわかりやすく短いコーナータイトルにしてくださいって言ったら、うん、じゃあレイフェルの知識増える。ってところ、すごいなぁと。
うん、まあ、確かに、すごいな。
このセンスが斬新すぎるのは、年の世代のこの差やろうなって思うけど。うん。あ、でも、まあまあ、それがいいなと思ったんで。
実際どういうコーナーだと。
これはですね、ゲストを呼んで、ゲストの人にいろんなことを教えてもらう。レフェリー
ちゃん。ああ、はい、うん、はい、はい。
だから、本格的にこう、難しいことやってる人でもいいですよ。別に中野くんの SE とかでもいいですよ。
ああ。
ただ、それを何をやってるのかをレイフェルちゃんに教えて、レイフェルちゃんがそれを真似してやってみる。
うん。
だから、まあ、簡単なことでもいいし、難しいことでもいいですよ。とりあえずやってみる。でも、もし SE でプログラム組んでください。わかりません、できません。でもいいですよ。
うんうんうん、
ただ、それをやってみる。もしかしたらできるかもしれないじゃないですか。
まあ、もう、もしかしたらね。
そうそう、子供って吸収力早いので、うん、結構、そういうとこポンポンできちゃうとこもあって面白いかなと。これはできる、これはできないみたいなのって見てても面白いなと。
うんうん、
無茶ぶりもありやし、当然できそうなことをやらせてみると意外とできないっていう逆も面白そうだなって、
うん、
まあ。とにかく、いろんな人がいろんなものを作ってる環境ってあるだろうから、その環境をそれぞれ、僕はね、こういう風に例えば文章を組み立ててるんですよって、その人にしかないものやったりする、
うん。
どっちかというとそういう話が聞きたいなと思って。
うんうん、
だからできるだけ素人クリエイターの教科書通りに物を作らない人にいろいろ教えてもらいたいなと。
うんうん、
まあ、基本クリエイターをベースにゲストを呼びたいなと。うん、っていうコーナー3つ、
うん。
これを今後展開の軸にしていきたいなと思ってるわけですよ。どうですか、松崎さん。
まあ、今ちゃんと企画してるにはいいんじゃないですか。
まあ、珍しく褒めたね。
まあ企画としては成り立ってるからいいんじゃないですか。
でしょ、
うん、
僕もそう思ってた。
あもうい
いでしょ。
うん、まあ悪くないと思いますよ、
うん。というわけで、この3本軸を、軸に、笹波放送局今後展開していきたいと思います。
あ、はい。
それでは次週の放送、どのコーナーから始まるかわかりませんが。
どのコーナーですらないかもしれないけど。
全く関係ない。あの、何も思いつかなかった時用のストーリーパートっていうパートかもしれませんが。はい、
はい。
展開なかったらストーリーパートが進むっていう構造なんで、
うんうんうん、
ストーリーの時は、ああ、なんもなかったんやなって思ってください。
あかん分や。
はい、というわけでもう長々とやってきたんで、
はい、
そろそろ締めたいと思います。
はい、
はい、それでは、記憶にございません。お送りしましたのは堀川と
松崎でした。
はい、次週放送はまたいつか。
はい。
さよなら。
さよなら。